岩手医科大学。命から。
この番組は岩手県対岸協会、株式会社小塚田サービス、岩手東北メディカルメガバンク機構の提供でお送りします。
出発進行。
みんなの健康を守るため、僕は今日も走るんだ。肝検診受けて元気な笑顔でファイト。
岩手県対岸協会。
岩手医科大学岩手東北メディカルメガバンク機構では、被災からの医療復興を目的に沿岸地域を中心とした健康診断と健康調査を行っています。皆様のご理解とご参加をお願いします。お問い合わせは岩手東北メディカルメガバンク事務室まで。
こんにちは、小高代子です。新時代医療を支える岩手医科大学の取り組みや最新医療情報、病気についてお伝えする命から。今日はがん治療について、岩手医科大学外科学講座教授の若林剛さんに伺いました。がんという病気に対してなんですが、明らかに30年前と現在では生存率は高くなっている、また亡くなってしまう病気ではないという理解も増えてきているような気がするんですが、そのあたりの現状、ね、現実はどうなんでしょう。
でまさに私が医学部を卒業した頃から見るとですね、大きく変わったのはがんに対する、社会の意識が解放されましたよね。昔はがんというともう不治の病で、がんの告知は行ってなかったですね。例えば早期胃がんで、もう必ず治ると思っても 95%、98% 治ると思う胃がん患者さんにもがんとは言ってなかったですね。ですからそこがまず大きく変わったことですね。これは重要なことで、やはり医療そのものが、契約という言い方も変なんだけど、自分の受ける治療が一体どういう内容で、どういう効果があってどういうリスクがあるってことをきちっと知るためには、病名から嘘ついてたら話にならないですよね。ですからもうがんは 100% 告知っていう形に今なってます。
そうですか。
もちろんそれがふさわしくないと思う方、お年を召してたりとか、そこを知らなくてもいいだろうという方にはあえて言う必要はないかもしれないけども、基本的には本人が自分の病気を分かった上で、その病気に対する治療法としてはいろんなものがあるということを提示されて、それぞれの利益不利益、メリットデメリットを聞いた上で、ご本人が、自分のことですから、ご本人が選ぶというのががんの治療に対する基本的な考え方ですね。ですからおそらくがんはですね、年寄りが増えると増えます。ですから今、まだ、日本人の平均寿命が伸びてますよね。ですから伸びてくるとまだがんは増えます。ところが、その年齢調整死亡率というのを計算するとね、年寄りが増えたる分を削っていくと、がんの生存率はどんどん良くなっていて、がんで亡くなっていく人はどんどん減ってます、現在でもね。だそういう意味ではこれからね、将来的に向けてがんの患者さんは増えるんだけども、がんで亡くなっていく方も減っていくんじゃないかなっていうふうには思ってます。領域によってちょっとずつ違いますけど、
やはり小児がんですとか、また若い方々のがんの治療というところでは、本当に生存率上がってくれることを祈るばかりなんですけれども、
そうですね、
最新の先生がん治療っていうのは今どういう、
これはですね、がん患者さんをたくさん見ていて、がん治療の専門家としてお話しますとですね、やっぱり基本的には切除が第一義にきますね。ですから切除できるかできないかというところがポイントで、で切除、できない場合に、放射線や抗がん剤と組み合わせて、できるだけがんを小さくして、長生きしてもらうという治療もあります。ただ基本的に放射線や抗がん剤が効いたときには切除すべきですね。でこれはもう自分の中でも何人かそういう患者さんいますけども、最初は切除ができないと言われてきた中で、抗がん剤をしたら非常にがんが小さくなって、でそこで迷うんですよね。抗がん剤が効いてるからこのまま抗がん剤続けたらいいんだろうかと、 ただ私どもはそういった時には抗がん剤が効いている時に手術をして切除をする、でがんは切除することによって少なくとも見た目はがんはなくなりますよね。もちろん我々は顕微鏡を見ながら手術するわけじゃないんで、細胞レベルに残ってしまう可能性はあるから、いわゆる肉眼的根治、見た目でも全部取れましたよと我々外科医はよく言いますけども、その中にもまだ少しの、ね、リスクはあるんですが、ただ抗がん剤が効いてきたような患者さん、あるいは放射線治療が効いてきたような患者さんというのは逆にそれで治る可能性出てきますからね。でこれを集学的治療という言葉でいろんな治療を組み合わせてがんをやっつけようと。がんの基本的治療は切除、抗がん剤、放射線、この3つなんですね。でこの3つの組み合わせで患者さんから見ると一番怖いのが切除、次に怖いのが抗がん剤かな、で次の怖い、最後が一番子が怖くないのが放射線。これはでもそこが間違いだということはですね、私は理解してほしいんですけどね、切除というのは一時の痛みだよね、あと傷は残る、だけど抗がん剤は結構大変ですよね。白血球が減ってきちゃったり骨髄がやられたり、放射線も、一応副作用はありますね。10年経って粘膜から血が止まらなかったり、ですから、がんで迷っている時まず考えるべきは取れるか取れないのか、きれいに取れるか取れないのかということをまずがん患者さんは考えていただいて、で取れないからといって絶望する必要はなくて、取れないと言われた患者さん僕らどんどん助けてますからね。手術をして取れないと思った時に放射線や抗がん剤を使って小さくして取るという方法もあるということを了解しておいてほしいですね。
じゃあ先生もう一つ伺いたいんですが、最近ニュースを見ていても分かるような分からないような難しいところでこう細胞再生をしていたりという分野もあるようですけれども、これは後に応用されていく分野なんですか？
神経細胞の再生医療が始まるということがこの前新聞記事出てまして、2016年を目標にっていうね、山中細胞 iPS 細胞の話なんですけど、これは、ね、おそらく効果は出てくると思いますね。あと肝硬変に対する再生医療っていうのもずっと研究はされてるんですけども、本当にそれが臨床応用されるまでにはまだ絶対最低数年はかかりますよね。患者さんから見ると再生医療というのは非常に大きな希望ですし、我々から見てもですね、本当にうまくいけばいいなと思うんですけども、もう少し時間かかるんじゃないかなと思いますけどね。
なるほど。今岩手医大の現状なんですけれども、患者さんの数というのは溢れているんじゃないですか？
そうですね、手術件数は年々増えてますね。やっぱり集約化というかですね、やっぱりどうしても岩手県だけに限ったことじゃないんですけども、日本全国難しい手術は大きな病院でという感覚がだんだん出てきてね、肝臓や膵臓の病気、あるいは食道、こういう病気っていうのはやっぱり高度技能手術ですからね、ですからやはり大学に集まってきますよね、どうしてもね。もちろん移植は大学でしか行ってませんし、あと我々の教室は内視鏡手術というのが得意で、これは日本でも一番得意な教室なんですね。例えば大腸がんだと8割が内視鏡手術、肝臓がんも8割、これは非常に珍しいくらい内視鏡率が高いんですね。内視鏡っていうのは何かっていうと、体にあまり大きな傷をつけない で内視鏡を使って、がん病巣を取り除くという手術なんでね、ですから先駆的にやってる施設はどんどんやってますけど、まだ日本全国でこれが広まってるかと言われると、日本の平均でいうと例えば大腸がんですと4割ぐらいだね。それから見ると岩手医大の外科は8割大腸がんでやってますし、で肝臓がんに関して言うともっと日本全国でいうと2割もやってないですね。やってる施設でも1割、だからそこの中で8割っていうのはこれはもう特筆すべき率ですね。でそれはなぜかというと、僕ら自身がそういったことをずっと前からやってたということ、あとは、その、一つの形として日本内視鏡外科学会総会というのを今年10月に盛岡で開催しますけど、全国から6000人ぐらいの参加者が予定されてますけど、これも多分盛岡から見れば一番大きな学会だね。今までやったことないぐらいの規模ですよ。だからそういう学会を教室として主催してますから、教室の売りは何かと言われればそこなんだけど、僕らがすると別に売りのためにやってるわけじゃなくてね、やっぱり目の前の患者さんにとって体に優しい治療というのが本当に、うまく 行くと患者さん楽なんですね。だから昔は考えられなかったと思うんだけど、胃がんの手術で、手術終わってもう翌日から歩いてたりとか、肝臓がんの手術でも1週間で退院してるとか、そういうのは私が卒業してもう30年なんだけど、卒業した頃にありえなかったですね。だからこれが医療、特に外科の進歩だね。
なるほど。新しく矢幅のキャンパスに移り、で病院もやがて移り、でこの状況の中で何か先生期待していることとかあるんですか？
まあ、病院が新しいところにできるということで、まあ、できるのは5年先ですけど、10年先20年先のね、医療に思いを馳せて、じゃあ実際何が患者さんから見たときに大事で、何が我々医療者から見たときに効率的にうまくいくんだってことをね、考えているのは面白いですね。で実際にそういったことが我々の考えがですね、その具現されるような病院ができるとですね、いいと思いますね。例えば CT の予約と MR の予約と、ね、予約取るまでに何回か病院来なきゃいけない、それがですね、例えば一気に全部できちゃうような、そういうコンシェルジュみたいなね、機能を外来に持たせたいなっていうのが僕の思いだし、あとはもっと言うと、例えば術前の患者さん、術前の患者さんは元気な社会生活をしている人がほとんどなんで、その社会生活を、そのままね、維持したまま手術の前々日ぐらいに入院して、さあ手術と、で手術したら内視鏡手術、体に優しい手術を提供して1週間で退院と、社会復帰まで早くしていって、それは社会資源の損失にもならないですよね。あとそういったことを達成するためにもですね、外来の機能をアップさせて、外来の間にいろんな検査を終えて、問題があればそこで明らかにして、入院してきて手術の前にすでにもうその患者さんの術後の予定まで分かるようなね、検査結果、検査の報告、そして患者さんとの同意と説明みたいなね、そういったものが全部外来でできるといいなと思ってるんですけどね。
命から。
岩手医科大学では平成27年4月採用の看護師・医療職を募集しています。詳細は岩手医科大学のホームページをご覧ください。
岩手医科大学命から、でしたか。さて、毎週土曜日のこの時間にお送りしてきましたこの番組、来週からは毎週日曜日の朝9時30分から25分の番組として放送時間が変更となります。次回の放送は4月6日朝9時30分から。岩手医科大学が果たす地域医療の役割について、医学部長の小林誠一郎さんに伺う予定です。どうぞ聞いてください。
この番組は岩手県対岸協会、株式会社小塚田サービス、岩手東北メディカルメガバンク機構の提供でお送りしました。